エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
もはやゲリラ豪雨というかただの豪雨な昨今でございますけれども、最近いかお過ごしですか？
いやね、新幹線止まったりするぐらいだからね。
ねえ、
いやーすごいよね豪雨は。まあちょっと何なんですかね、あのね、豪雨だ地震だとちょっと大変な感じになってきたんでね。
はい
まあしょうがないんですけども。
やっぱりまた大仏ですかね。
はい、ああ、言ってたからね、あれ何年前に言ったかね、これ。
ねえ。今年ひどいからね、やっぱり大仏じゃないですか？
もう、だからふるさと納税で大仏を建てるっていうね。ああ。ふるさと納税を全国的に。
そうですね。うん。何割かで大仏を建てなければいけないっていう。
そうそうそうそう。もう、必ずね、一部は、あの、大仏建立に当てられるっていうのが、総務省が通達出さないとダメですよね。
そうね、うん。神社本庁とかと一緒に。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
まあ、百歩譲って大仏の顔は、剣のなんかでいいですよと、ゆるキャラでもいいけども。
ああ、熊門でもいいですよっていう。
地方職出していいよと、観光にもなるからと。ね、ああでも、うん。
巨大チーバくんがっていう。
そう、巨大チーバ。ありがたいのかっていう疑問はありますけど、まあ ね、何もしないよりかはいいんじゃないかと、思いますけども、はい、全然関係ないですけど、まあ、洗剤って結構多いじゃないですか。あの、洗剤のあの、宣伝もすごいしさ。
洗う方ね。
うん。競いますよね。やっぱね。すごい、やっぱ宣伝を見る限りでも、いろんな、こう、激しい戦いだなと思うんですけど、
はい。
大体でも共通してるなと思ったのが、
はい。
色が独々しいね。
ああ。そうね。洗ってもしょうがないよね。間違って飲まないようにしないと。
まあ、透明のやつもあるにはあるが、
はい、
なんか、やっぱ、黄緑とか、なんか、水色とか、の方が効きそうな気がするよね、やっぱ。
ああ、綺麗にな
りそう。やっぱりあれって人間の中にある、その、科学の推移を集めてる感がさ、そうさせるんだと思うんだよ。
ポッドに浮かんでる人が入っている、あの、水の色っていう感じの。
そうそうそう。
うん。
どことなくあのミニオンズの博士感があるもん。
なるほど、ね。
開発してる感があるのよ。
うん。ひひひ、これとこれを混ぜればっていう感じがする。
そうそうそう。やっぱあれが、ちょっと、なんていうのかな。優しい感じの透明のとかなると、あ、これどうせなんか液体石鹸のぐらいだろうみたいになって。
ああ。
到底、この汚れは落ちないだろうみたいに思っちゃうんだけども。
効き目がなさそうに見える
んだよね。そうそうそう。
うん。
グミっぽいもんね、色がね。
そうだね。うん。あんな色してるのはグミかブルーハワイぐらいですもんね。
で逆に言うとグミの方が危ないってことだよね。
あ、
食べ物だからね
っていう。そうだね、うん。むしろジェルボールが逆に近づいてきたなっていう。
本来は食べちゃいけないから毒々しい色にしてるのに、グミはなんで OK なんですかって感じだからね、
う
ん。
それ効果的に子供を騙してるじゃないかっていう。
そうだね。
うん、
いや、でも、ちょっとそういう、いや、ちょっと思ったんですよ。もはや、検証不能だからさ、うん、その効果の違い、はい、あのレベルまで行くとね。
はい。
となると、やっぱり色で勝負とかさ。
はいはい。
それこそ、ああ、これ綺麗だなとかさ、ね。
うん。
効きそうだなとか、あとは匂い。もう、開けた瞬間、こう、効きそうな匂いとかさ。
ああ。
あるかもしれないしさ。
そうね。フローラルの香りとか言われてもあんまりピンとこないけどね。
ああ、だからそのうちあれじゃないの、別府温泉のとかさ。だから
ああ。
産地特有のなんか匂い成分とかさ。
ああ。
北海道の大地みたいな。なんかわかんないけどさ。
抽象的なやつ。
抽象的な。いや、わかんない。昔でも入浴剤とかってやっぱほら、なんか、日本各地名湯シリーズみたいなのあったじゃないですか。
それは未だにありますよ。
あるか。いや、でも、そういう風な展開をしていかないと、その効果効能はもう、もはやって感じがするからさ。
そうね。
うん、
でも、色があんなケミカルなのに、自然なフローラルの香りとかってのは矛盾するじゃないですか。
じゃあ、宇宙だね。火星の
そうか。
火星の香りじゃないけどさ。
はいはい。
隣の銀河では普通ですみたいな、なんか洗剤。
そうね。まあだから、想像できそうだけども、できないかもしれないギリギリのラインで凄そうな香りっていう。
そうそうそうそう。うん、とかね、なんか、ちょっとね、なんかこう、そろそろ限界来てるだろうと思っていつも見てるんですけどね。
まあ食器でも洋服でもそうですけど、その匂いがつくのは嫌だからね。
あ、そうね。だから完全無臭、うん、とかっていうのは開発は競ってるんでしょうけど難しいんだろう。
なんだろうね。でもなんか無香料のものの方がラインナップは少ないじゃないですか。うん、
まあね。
っていうことは売れないんだと思うよ。
ああ、まあ。だって、そのさ、やっぱり、洗濯すると、特有のその、なんていうんですか、ちょっと生乾き臭とかがあるから、もうそれを殺しに行く匂いじゃん。だからどちらかというと。
そう、ちょっとごまかしですよね。
そうそうだ。あれを、真っ向対決はやっぱ難しいんでしょうと。思うけどね。
でもなんかね、煮沸レベルの消臭力がありますよ、みたいなことを言ってるじゃないですか。
だったらなんかでもあれだよね、もうあの、熱湯で洗った方がいいよね。
ああ、そうですよね。
洗濯機側の問題だよね、どちらかって。
あの、なぜか日本製のやつはお湯出ないよね、洗濯機。
あんま出ないね。
海外のやつは出たりするけど。
あ、あります、あります。
絶対お湯で洗った方がいいのに、かたくなに作らないですよね、日本のメーカーは。
ウィンランドリーとか行けば多分お湯なんだろうけどさ。
ねえ。あんなのね、電気ポット電気ケトルかの技術を応用すればすぐできそうなのにね。
まあ、あんだけの量を熱々にするのが大変なのかな。
ああ、そうか。
わかんないけど。
そうするとまあ、お風呂と同じ仕組みにしないと難しいってことね。
だお風呂の半分が洗濯機みたいな、そういうことですよね。
ああそうね。だからまあ、配管から変えろって話になっちゃうのね。
わかんないけど。でも、なんか、ぐつぐつでやった方がいい気もするよね。確かにね。
まあ、繊維が傷まない程度にね。
そうか。
うん。匂いはなくなったけども、洋服はもうボロボロだねって話になっちゃうとさ。
ごわごわのぐわぐわですみたいになっちゃうからね。
それはもうおしゃれ着には使えないから。
そうか。まあ、これだから、難しいよね。何を、いや、そんなにさ、汚れてないじゃんっていう気もするじゃん。普段の生活においてさ。
まあまあ。
意図がないし、みたいな。
まあ、その、デスクワーク中心で、ずっとオフィスにいるんだったらって話ですよね。
だからそこの使い分けというかね、緩め線、ね、緩めのが出てもいいかもね、要は。競う方向を別にするっていうね。
まあでも、匂うのはね、大体、干してる時の生乾きの時間が長ければ長いほど菌が増殖して臭いわけでしょ？そう、表面的な汚れが落ちることと匂いとはあんま関係がないわけですよ。
そうか。干す側の問題だね。どちらかというと。乾かす側だよね。
そう。だから、ね、みんながドラム式で一緒に乾燥まで持っていけるってんだったら話は別なんだけどさ。
そうじゃない場合はね。なんかないんですかね、
う
ん。
お湯で洗うのもいいけどさ、最後に温風かけてぶん回してくれる方が楽だと思うんだよね。
そうだね。あとはなんかあれないの？あの、はい、バイ菌を殺すオゾンを通すみたいな一回なんか。
ああ、それもあるんじゃない？
光が、オゾンの光が出るとかさ。
怪しい光が。
なんかあの、最後に、あの、洗濯機がピカってなる。
ああ
こっちはメガネをしておくっていう。サングラスをしておくっていう。
ね、日食を見るレベルのやつ
を。それぐらい、お光が燃え、あの、青い光が見えたみたいな、そういう
感じで。ここは東海村だったのかっていう
感じでやれば、匂いはなくなるでしょう、みたいなね。
まあね、殺菌できればいいわけですけどね。
思うんですけどね。
まあ、お日様の力に勝るものないですね。
そっか。そうだね。だから、人工太陽。皆さんの部屋にっていう世界。
ああ。あなたも今日から核融合っていう話。
そういうことになっちゃうか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースに行く前にお知らせです。
はい。
次回の18日の配信はお休みです。
お休みです。
お盆休みということで。
そうですね。暑すぎてね。いろんなニュースもないし。
あ、そうなんですよ。実際ね、不審者はちょっとほぼほぼないですね。
まあ、いない方がいいんだけどもね。
いいんだけどね。ただ出して歩いてるやつはいますよ。
暑いからね。 面白くないよっていう、ね。
面白くはないんですよ。うん。うん、だから、おまわりさんもさ、もうちょっとこう、イオンの中とかを回って、不審なやつを探した方がいいと思うんだよね。
あ、そういうことか。
うん。うん、地下街とかさ。
そうだね。う
ん、路上にあんまいないと思うんですよね。
暑いとね。そう。地底に潜ったりするからね。
そうなんだよ。うん。だからまあ、そっち方ちょっと重点的にやってもらわないと、ちょっと情報が集まらないんで。
そうだね。
はい。で、まあ、情報が集まり次第ということで、うん、というわけなので、一週お休みして、次回の配信は25日になります。
はい。
よろしくお願いします、ということで。
お願いします。
では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月30日、ベトナムニュース。腹からうなぎ用的質。
おお。
ベトナム、ハノイ市の病院は28日、インド人の患者、男性31歳に手術を施して、腹部からうなぎを摘出したと明らかにしました。
お
患者によると、27日の正午頃に、自分の肛門に生きたうなぎを挿入。その後、患者は激しい腹痛を訴えて入院し、医師らが X 線検査を行ったところ、腹部にうごめくうなぎの姿を発見しました。医師らは当初、内視鏡手術でうなぎを摘出しようとしましたが、肛門に内視鏡を挿入した際に、直径4センチのライムが直腸上部を塞いでいるのを発見したため、緊急の回復手術に切り替えたということです。医師らは回復手術で長さ65センチ、胴回り10センチの大きいうなぎを摘出。うなぎは患者の直腸と大腸を食い破って穴を開け、腸の外に脱出していたということです。また、直腸に詰まっていたライムについては、肛門から外に押し出して摘出。医師は異物を完全に除去したことを確認した上、直腸と結腸の穴を縫合して腹部を閉じたということです。
まあ、だから生臭さ対策でライムをちょっと入れたんでしょうね。
柑橘の匂いで消えないかっていうことでね。
ちょっと振りかける感じだよね。
白焼きにレモンっていう感じで。
そういう感じだ、ね。
自分から蓋しちゃってるんだよね。
順番逆だよね。
普通やるんだったら逆だよね。これ以上いかないようにみたいな。
ライムが余計でしたか。
ライムね。まあ、インド料理ですから多分使ったんでしょうね。
いや、ちょっといろんなもの入れる人だね。
いっぱい入れましたよね。しかも、うなぎがでかいですよ。65センチ長さ、で、胴回りが10センチですから、これ日本だと上ですよね。4500円はくだらないねっていう。
すごいのをちょっと入れましたね。
入れましたよね。天然か養殖かってところが気になりますけど。腸の中で白焼きが完成するコースですよね、これはね。
いやー、すごい大きさだな。
よく入れますよね。でもこれ、入れた理由が書いてないんで何だかわかんないんですよね。
あー、入っちゃったみたいなね。
例の中国あたりで流行ってたやつとはちょっと違うのかなっていう。
あれ健康にいいとかなんとかっていう。
そうですね。
あ、便秘に効くか。
そうです。宿便を食べると思ってたんでしょうね。そういうスカトロジーなうなぎがいるかどうかは別ですけども。
まあ、いいけどね。そういう、ね。やる分にはいいんですけど、出なくなることがね。
ねえ、だから、前にも言ったかもしれないですけど、入れるんだったら、おっぽから入れるべきですよね。
ああ、確かに。
うん。
それは、入っていかないでしょ、でも。
でも、うなぎは鱗ないからさ。鱗あったら逆さまに挿入すると引っかかって無理かもしれないけど、うなぎはヌルヌルでいけるんじゃないか。
うなぎがバックするイメージがないもの。
ああ、でも砂に潜るよね。
バックで。
バックで。泥の中に、おっぽから入っていくような印象があるんだけど。そうなってくれると、こう、出たり入ったりしてくれるんじゃないかっていう。
だから、チンアナゴぐらいにしとけってことなんだよね。ちゃんと生態を調べて。
ああ。
うん。
そうね。でも多分、レベルの高い人にとっては、チンアナゴの太さじゃ満足できないんでしょうね。チンアナゴはむしろチンに入れる方だっていう。
だからチンアナゴって言うんですよねっていう勘違いをしてる人が世の中にいっぱいいるのかもしれないね。
日本限定でね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月30日、RKB 毎日放送。フライパン振り回した脅迫女を逮捕。
うん。
29日の深夜に福岡県の自宅で21歳の弟に対してフライパンを振り下ろしながら、オラーなどと脅したとして23歳の女が逮捕されました。 弟の交際相手の女性が警察に通報し、駆けつけた警察官が同居する女に話を聞いたところ、弟を脅迫したことを認めたため、暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたということです。
うん、
警察によると、容疑者が振り回したフライパンは料理ができないほど曲がっていたということです。取り調べに対して容疑者は、弟の態度にイライラしてカッとなってフライパンを振り回したと容疑を認めているということです。
はぁ。
彼女が通報したですね。だから弟さんとその彼女がいるところで、お姉さんがフライパンを振り回したと。
なるほどね。
うん、弟の態度にイライラした。
あ、態度が。なんかあれなのかな。なんか、
はい、
姉ちゃんなんか飯でも作ってくれよみたいなこと言ったのかな。
ああ、いつまでお前はそういう、実家気分でいるんだと。
とか。ね、うん、まあでも、料理できないフライパンですからね。
もうできないんですよね。
これはあれなのかな、
はい、
毎日毎日ちょっとずつなのかな、
ああ。
怒りをぶつけるために、これはあって。
そうね。いつの間にかムキムキになってたっていう可能性があるよね。うん、中山筋肉バリにっていう。
かな
たまにいますよね。マッチョマンでフライパンを曲げるっていう、ね、パフォーマンスをする人。
うん、絵の部分が曲がってたってことなのかな。
そう、絵の部分曲げると相当ですよね。
ねえ。
最近のフライパン軽くて薄いじゃないですか。
うん。
だから意外とさ、あの、お皿の部分。
ああ、あっちは行くのかな。
あそこは結構歪みますよね。
おお。
私落として歪ませたことありますもん。
ああ、じゃあ、結構ね、そんなに激しくなくても。だから、今回も、わかんない。な、ね、何で脅したのかというか、どっか付けをどんどんやって曲がっちゃったのかもしれないけど。
ああ、ま、そうですね。
曲がっちゃうってことはね、そういう具合でもね。
そう。だから、どこ曲がったかによって、お姉さんの凶悪度合いが変わってくるんですよ。
ああ、そういうことか。
うん。
もうね、絵のとこが曲がって、なんか親子丼作るやつみたいになってた、ね。こういうものですみたいな。
ああ。プロが一気に作るときに絵が邪魔にならないようにっていうね。
使いやすくなったんですよ。とならまあいいんですけど、まだ使い道もあるし。
7月31日、TBS ニュース。下着を盗む男を逮捕。
うん。
2022年、岡山県の民家に侵入して女性の下着5枚を盗んだなどで、男76歳が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
うん。
警察によると男は一昨年の8月に住宅の敷地内に侵入し、物干しに女性用の下着を吊るした疑いです。警察の調べでは、この下着は以前にこの家から盗まれた家族のものだということです。そして一昨年9月にも別の住宅の敷地内に侵入。この家の人のものではない下着も含めて女性用の下着を放置したということです。さらに一昨年10月上旬から11月中旬の間にさらに別の住宅敷地内に侵入し、女性の下着5枚を盗んだ上で後日下着を女性の家に放置した疑いが持たれています。男がなぜ盗んだ下着を元の家や他人の家に戻したのかについては分かっていないということです。警察では2021年6月以降、署の管内でこうした事件が相次いで発生していたことから捜査を行っていたもので、容疑を特定し31日午後男を逮捕したということです。
うん、
男はいずれの件も覚えていないと容疑を否認しているということで、警察では余罪について捜査しているということです。
もうキャッチ&リリースだね。
ああ、何日か後にリリース。
時間差があるけど。う
ん、その時間差がむしろ嫌ですよね。うん、なんか用が済んだ感じがするじゃないですか。
まあ確かにね、釣り人はその場でね、やらないと死んじゃうからあれだけど。
そう、その場で、まあサイズを測るなりなんなりしてリリースじゃないですか。
うん。
うん、
確かにね、ちょっと。うん、魚はね、一回食べちゃったら戻せないけど、なんか、まあこういうものは戻せるっちゃ戻せるのでね。
まあ戻せちゃうんだよね。
ああ、ちょっとね、嫌、うん、ですね。
嫌ですよね。もう一回現れてる可能性もあるしね。
まあ、うん、まあ、そう、少なくとも選択はして返してほしいなって思ってる、ね。
まあ、それはね、何のマナーだって感じですけど。
元あった場所にっていうことではないのかな。
ただまあ、男の方も多分やりすぎてて、どの下着がどの家のものだったか区別がつかなくなってる可能性があるよね。
それはやっぱりデータベース管理が甘いですよね。
ああ、何月何日どこでこれを取ったっていうのが、ちゃんとラベル管理できてないっていう。
まあ、地図情報と一緒にね、やれすれば、こう、Google マップにこうピンを置けて、みたいな。
ああ。
まあ、完全な証拠になるんだけれども。
そうだね。うん。Google に情報を紹介するっていう形で。うん。
あ、この人はでもね、ずいぶん長きにわたってそれをやってるもんね。
ねえ、おととし2021年以降っていう話なんで、多分もう常習なんじゃないかなと疑われてる。
うん、その割には警察の名前をつけてませんね。
ああ、そうですね、うん。なかなかちょうどいい名前がなかったんじゃないですか。
釣り人とかね。
そうね。まあ、リリースするところとかを考えるとバスですよね、これはね。
あ、まあ、そうか。
糸井重里ってどうだろう。
悪意を感じるね、っていうね。
ちょっと濁してほぼ日とかですかね。
だんだんわからなくなってきたぞ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月1日、神戸新聞。運転免許証偽造、男を逮捕、うん。無免許で車を運転して交通違反をした上に、カラーコピーした偽造の運転免許証を警察官に示したとして、兵庫県警スマ署は1日までに、有印公文書偽造、同行使、同行法違反の疑いで、京都中部広域消防組合消防署員の男20歳を逮捕送検したということです。逮捕送検容疑は、7月10日の午後9時35分頃に、無免許で乗用車を運転し、踏切の一時停止を無視した上で呼び止めたパトロール中の署員に偽造した免許証を提示した疑いです、うん、容疑を認めているということです。署によると男は5月下旬に別の違反で免許停止になっていました。
あ、
毎朝職場で運転免許の確認があり、免停と言えずに偽造した免許を見せていたと話しているということです、うん、一時停止の違反切符を切られた後、偽造が警察や職場にバレると考えて職場に相談し、上司に連れられて同署に自首していたということです。
なるほどね。もともとね、停止になっちゃってたわけね。
そうですね。うん、まあ、消防局にいる、まあ、消防士ですよね、おそらく。で、確実に運転免許を確認されるのに免停になっちゃったので、カラーコピーでごまかしていたっていうことですね。
まあ、だって、それなかったらね、お前は自転車で来るのかみたいになっちゃうもんね。現場に。
そう。まあ、運転は変わってもらえようと思う
んですけど。ああ、そうか、そうか、そうか。
そんなギリギリのカツカツの人数でやってるわけじゃないですからね。
いやー、でももうね、ちょっと問題ですよね。
ですよね。まあ、そのメンタリティですよね。その職場に正直に言えないっていう。まあ、それがだから本人に起因するものなのか、職場環境によるものなのか。
なんかね、最近この番組を取り上げるとそんなの多いですよね、なんかね。
なんかね。
やっぱりちょっと消防署に何かがあるぞと。なんか人のか、なんか唐揚げだかコロッケだか食べたとはなのかありましたけどね。
タラコパスタね。
タラコパスタか。とかね、
なんかね、その上からの締め付けがきついのか、横の視線が痛いのか、ちょっとね、あんまり伸び伸び仕事をしてる感じではないですよね。
ないですね。どうなんですかね。やっぱこういうのって独占だからいけないんだよね。
あ、
競合他社がないないと。
ああ、
だから施設消防隊ですよ、もうこうなったら。プライベートカンパニー。
でも、消防団とかじゃダメなのかね。
消防団が先に手消すとかね。それはいいよ、ね。負けたみたいな。
ああ。
で、引き抜くんだ、こっちは。あの、交代遇で。
ああ。そうね。
そうすればさ、いや、こんなところにいたくねえよってみんないなくなればさ。
う
ん、
そうだよ。それで、まあ、結果的に切磋琢磨するようになればね。
そう。いや、それはありますよ、うん、絶対。だからさ。
民間消防団とかね。
うん。なんか、ちょっと、あれっぽいじゃないですか、なんか。民間軍事企業みたいじゃないですか。軍事警備会社みたいな。
ああ、PMC だっけ。PMC になっちゃうとちょっとね、あの、ダークなイメージがありますけど、まあ、消防に関わるんだったらね、まあ、クリーンなイメージでやっていけるだろうと。
ぜひ。
タレコミいただきました。ロクさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月1日、MBS ニュース。大阪、チェロ演奏者を逮捕、
うん。
大阪南恵比寿橋の上でチェロを演奏していた自称音楽家の27歳の男が同行法違反の疑いで逮捕されました。警察によると男は7月24日の午後に橋の上で警察の許可を得ずに路上でスピーカーを置くなどしてチェロを演奏し、歩道上に多数の人を集めて交通に著しい影響を及ぼした疑いだということです、
うん。
タイタニックやアニソンなどを演奏していた後にチェロケースを置いて投げ銭をもらっていたということです。
うん、
橋の上で音楽を奏でる姿は特に珍しい光景ではありません。今回逮捕した理由について警察に聞くと、通常路上ライブをしている人には警告が出た際は従っていると話しています。 チェロ演奏者の場合、多い場合は約100人、橋が歩けないほど人だかりができ、再三の警告に従わなかったことなどが挙げられました。うん、また、この演奏者に対しては、警察が以前から、二度と橋の上で路上ライブをしませんといった誓約書を計5回取っていたものの応じていなかったことなども理由に挙がっています。逮捕された演奏家は、恵比寿橋近くで何度もチェロを演奏、路上ライブをしましたと述べて、容疑を認めているということです。
まあ、チェロね。
チェロね、まあ比較的大きいですけども。
でも、まあチェロが邪魔なのかと思ったけど、そうじゃなくて人気があって邪魔ってことだね。人気がありすぎて。
人が集まりすぎていて、まあ再三問題になっていたので警告を何度も受けていたと。
まあそうなっちゃうと確かにね、警察としても何かしないといけないから。
そうですね。
チェロ没収とかね。
そうね、うん。一定期間チェロか、まあチェロでかくて邪魔なんで弓の方を。
ああ、
うん。
そうね。まあでもちょっとこう、どうなんですかね。
ね、
まあ。いや確かにこうなったらもうちょっと他でちゃんとやれよと、場所借りてやれよレベルになってるとだよね。
あ、そうですね、うん。うん。人が集まるんだったらね、ちゃんと会場を抑えるなり何なりすればいいと思うんですけど。
まあ、ちょっと、自称音楽家だからね。
まあまあ、そう言うしかないよね。
まあだけど、まあこういうのがね、ちょっとなんなんですかね。そう、日本はまあこういうのが、まあ、一応ルール化されてきは、されてきたけど、うん、ね、ちょっとこうやりづらいとか言われましたけど、確かに100人が走って危ないんだよね、多分ね。
そうだね。まあ、恵比寿橋ですから、その、ボロボロなわけではないからね。そこ落ちるってことはないだろうけどさ。
ちょっとでもね、危ないだろうから、
ね、
せめて橋はやめろとかさ。
そうですね。うん。
あ、じゃあ分かった。道頓堀に浮かべて何かを。あそこが埋まる分には別にいいでしょ。
ああ、そう、
ね。まあ、船の往来とかあるのかもしれない。
船、まあ観光でちょっと走ってたりするけどね。
なんかちょっとこう、あとは分かった。
はい。
動き続ければいいんですよ。一つの場所に留まるから邪魔なんだよ。だから、ね、あの、笛吹きみたいにさ。
ああ、ハーメルの。
ハーメルのチェコ引きみたいな。
チェロ引きね。うん。それで、あの、チェロ持って歩けるかどうかが問題ですよね。
まあ、スケボーかな、そしたら。
確かに。途端にダサくなるけどね。うん、タイヤ付きのチェロですよね。
うん、なら、ちょっとさ、低速走行だから。
ああ、そうですね。う
ん、あとあれかな、荷台を改造した軽トラに乗って、練り歩くしかない。お金集めれなくなるか。
ああ、そうだ、おひねりが欲しいのか。
だから電子的にさ、もう QR コード出してさ。その方がいいでしょ。
そうだね。ペイペイの QR コードを出して。おひねりもキャッシュレスっていう形で。
そうそうそう、そう、
うん。神社がやってるんだからね。
そうそうそう。
いいじゃないか。
いいと思います。
ミュージシャンがやってもと。
そういうこと。
じゃあ音楽も配信でやれよっていう。
究極的にはそうなんですけどね。
タレコミいただきました。カラゾンさん、ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、産経ニュース。詐欺、受け子容疑の男を逮捕。富山県警富山中央署は2日、同署を訪れて、受け子の仕事をしたが、指示役から報酬をもらっていない、詐欺被害に遭ったかもしれない、と訴えた男41歳を、富山市の80代女性への詐欺未遂容疑で逮捕、送検したと発表しました。男は署によると、12日に、金融庁の村上を名乗って女性方を訪れました。通帳などを騙し取ろうとしましたが、話し方や態度を不審に思った女性に拒まれて逃げたということです。女性から通報を受けて行方を追っていたところ、同15日の午後、一人で署を訪れて、被害届を出したいと申し出ました。当直の警察官に、受け子をしたが報酬を受け取っていないと説明。女性から聞き取った受け子の身体的特徴と似ていたことなどから逮捕したということです。逮捕容疑は複数の人物と共謀し、通帳やキャッシュカードが使えなくなります、などと電話をかけた上、同12日の午後に女性から通帳とカードを騙し取ろうとしたということです。
まあ、こいつならバレるよね、最初のところで。うまくいかないだろうなーって気がするもん。
そうね。でもほら、受け子を面接するわけにもいかないからさ。
だから、放っておかれたわけでしょ。
そうですね。 まあ、こういうの大量に引っ張ってきて、動員してるんでしょ？
ねえ。
中にはこういうハズレもいますわな。
いや、結果的にでも、ねえ、その、なんですか。元受けみたいなのは捕まってないわけだからね。
そうだね。これでまた上に芋づる式に行くかって言うとなかなか難しいよね。
だからこういうシステムなんだと思うもんね。
そうですね。最近のはまあ大体こうですよ。
いや、これは、ねえ、あ、よくないよね。やっぱよくないっていうのはまあ最初からよくないけどさ。
よくないけど。
ここまでひどい人を、まあ、確かに騙されてるかもしれないよね、この人もね。なんて言うんでしょうか。悪いことをしてる意識がないっていうさ。
そうね。でも大体この闇バイトみたいなやつは、末端はこうやって使い潰されるわけでしょ？
いやー、だからやっぱり悪どいよね。
ね。だから正直にこういうふうに申し出た方がいいんだろうね。
ああ、まあそうだよね。もう次から次へと悪いことしちゃうよりかはさ。
そうですよ。
うん、
だからまあ、払われない方が、次の被害は出ないかもしれない。
だから、これですよ、あれですよね。警察が、受け子募集をすればいいんだよ。うん、で、来たやつ全員、お前ら未遂だぞと。おいっつって、やる前に一応教育するっていう方がさ、
そうい
いと思うんだよね。
今なら不起訴だぞと。
そうそう。その代わりと。ねえ、なんかもしかして社会奉仕活動と勉強みたいな、要は。これは詐欺ですっていうね。やっちゃダメだよっていうさ。
そうね。
いや、うん、それぐらい意識が低い人が来ると思うんでね。
ねえ、まあ仕事に困ってるんだったら紹介するぞと。
そう。ねえ、うん、警察官もいろいろあるし。いや、ちょっとまずいか。まあちょっとまずいかもしれないけどね。うん、
まあまあ、未遂だからさ。
まあそうか。うん。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、RKB 毎日放送。駅のホームで殴る男を逮捕。福岡県東区の駅のホームで警察官の男性を殴って怪我をさせたとして、30代の男が現行犯逮捕されました。警察によると、1日の午後7時半頃に、駅のホームで男が、ベーシックインカムって知ってる？と、隣に座っていた帰宅途中の警察官の男性に尋ね、男は、知りませんよ、と答えたところ、男は突然、男性の顔面を殴ったということです。男性は口の中を切る怪我をし、その場で男を現行犯逮捕しました。取り調べに対し、男は間違いないと容疑を認めているということです。
知らなかったことに腹を立ててんのかね。
ああ、そうね。画期的なやり方なのにっていう。うん、もう話題になって随分経ちますけどね。BI ね。
そう、そう、うん。
まあ、これあれですよね。帰宅途中の警察官の男性ってことは多分私服に着替えてるわけですよね。
まあ、そうだろうね。りょうさんじゃない限りはね。
りょうさんはあのまま寝てるからね。普通は着替えて帰ってるわけで、まあ、警察官だとは気づかずに気軽に声をかけてみたと。まあ、午後7時半ですからベロベロに酔ってるとも考えにくいしね。
酔っててベーシックインカムって言わないだろうしね。
ああ、そうね。まあ、よっぽど普段からそのことについて考えてるんだったらね。
ねえ、論者なんじゃないですか。ベーシックインカム論者としては。
ああ、
もうそればっか言ってると。
より良い経済のために俺は本気で考えてるんだと。
そう。なので知らないって言うともう殴ってくると。
ああ。でもね、まあ、世界中で数々実験してますけど、あんまうまくいってないですからね。
そう言われると思って殴ったんでしょうね。先に。
俺の理論ではうまくいくはずなんだっていう。
そう。
ベーシックインカムで毎月お金がもらえるからって人を殴ってはいけませんよっていう。うん。金もらえたらね、そうやって暴力に走るとなると、ますますその道は閉ざされますよね。
そうだね。
もっと平和に生きるためのものですからね。
そうだね。う
ん、はい。お金があれば余裕ができて、心豊かに暮らせると。
ああ。
っていう理想からはちょっと程遠いっていう感じですかね。
まあもしかしたらこの人が身を挺しての社会実験かもしれない、ね。俺にベーシックインカムがあればこんなことはしませんでしたよ。
もうくれないからな。
そう。
心がすさんですさんでしょうがない。
そう。しかも知らねえっていうやつもいるんだって言って。ああ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、CNN。大韓航空、カップ麺提供中止。韓国の大韓航空は8月15日から長距離路線のエコノミークラスでカップ麺の提供を中止すると発表しました。発表によると、カップ麺に関しては熱湯による火傷の事故が頻繁に発生していました。 エコノミークラスでは客室乗務員が熱湯を入れたカップ麺を何個も運ばなければならず、乗客が密集状態にあることから火傷のリスクが高いとしています。その背景として同航空は乱気流が増加傾向にあり、2024年の乱気流発生は19年に比べて2倍以上に増えたと指摘、カップ麺の提供中止は火傷を未然に防止する対策の一環と位置づけています。乗客の満足度を高めるため、長距離便では各路線の乗客に合わせてサンドイッチやアメリカンドッグ、ピザなどの軽食をセルフサービス方式で提供すると同社は説明。プレステージクラスとファーストクラスでは引き続きカップ麺を提供するということです。
矛盾が生じてるよね。
なんか、サンドイッチの方が高いんじゃないかなっていう気がするんですけど。
いやー、プレスティッチクラスには、やっぱり。はい。プレスティッチなカップ麺がいるんでしょ
う。ですかね。これ、どうも、辛ラーメンっぽいんですよね。
やっぱりねって。
どうだろう、プレスティッチには、ゴールド辛ラーメンみたいな。
ああ。
うん。なんかこう、ハイクラスなやつがあるんですかね。
いや、これさ、今まで出してたんだっていう驚きだよね、まず。
びっくりしますよね。あんま汁物ないよね。
普通、だから、やんないだから、まあ、コーヒーとかさ。
ね。
唯一それでしょ。
紙コップぐらいですよね、入ってたとしても。
そう。
あんなカップ麺に並々っていう量じゃないよ、
ね。あれをさ、はい、持ってさ、配ってる時点でさ、うん、もうもはやなんかちょっと飛行機っぽくないっていうかさ。
そうだね。
なんかもう、うん、あれだよ、ネットカフェかみたいになっちゃうもんね。薄暗い中、すすってるぞ、みたいな。
せめてね、カップだけ渡して、お湯は後から夜間でみたいな。
夜間持って動くのね。昔見た CM っぽいみたいなね。
ああ。ねえ、だから、その航空機用にちょっとちっちゃいさ。
ああ、そうかそうか。
豚麺ぐらいのやつを出すとか。
より一層駄菓子っぽいよね。
てかみんな飛行機でラーメン食べたいかっていう。
一応もうあれでしょ、大韓航空としてはもう、韓国イコール辛ラーメンってみんな思ってるでしょと。
そうですね。
そう出したいんだろうけどさ。
JAL なりアナなりが、その和食で攻めるとかさ。そういうのと同じですよね。
かといってキムチで攻められても困るしね。
まああんま変わんない気はするけどっていう。結局唐辛子じゃないのかっていう。
匂いが、みたいになっちゃうんじゃない？どっちも一緒か。
じゃあ焼肉出してくれよって。うん、ビビンパでいいんじゃないか。
確か石焼きでみたいなね。
あ、熱い、また。
また熱いじゃん。これ熱々ですね。お気をつけくださいって言いながら。
ああ、ね。やっぱね、熱いのはダメですよね。
冷麺ぐらいか。
そうだね。じゃあ冷麺でいこう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、神戸新聞。4500万円騙し取られる。うん、神戸市に住む中国籍の男性23歳が2日、約4500万円を騙し取られたと兵庫県警高砂署に届け出ました、うん。署によると、男性の携帯電話に4月下旬、中国の公安職員を名乗る人物から、あなたは中国でマネーロンダリングをしている疑いがある。金を振り込まないと逮捕するなどと電話がありました、うん。男性は5月16日から7月30日の間にインターネットバンキングを使い、指定された口座に複数回にわたり計約4500万円を振り込みました、うん。相手側とは電話や通信アプリでやり取りをしていたということです。警察庁によると近年中国の公安などを語り日本在住の中国人を狙う詐欺被害が各地で起きているということです。
ねえ。
ああ、まあやりそうだしね。
だし、うん、お金を持ってる人だからさ。
そう、
ね。捕まりそうだよね。確かに。
だから今、リッチな人がさ、中国から逃げてる説あるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
中国景気悪いとかいう話もあるしね。
そうするとこう没収されそうだしね。
そうすると、まあ、リッチマンはどこにいて、どうやって金を取るべきかと。
確かにこれは、なんか騙されちゃいそうだね。
そうなんですよ。だって、中国共産党ならやりかねないみたいな。
いや、みんなそう思って出てきてるわけだからさ。危険を感じて出てきてるわけだからね。
ねえ。それをうまく逆手に取ったっていう感じの。
いやー、ありましたね、お金がね。
この間もさ、その、台湾系だったかなんだかは、ちょっと記憶が曖昧だけど、薬局を知りませんかみたいなさ。
ああ、あったあったあった。
中国人が中国人を騙す詐欺みたいのが、どうも関西で流行ってるじゃないですか。
ね、
やっぱ、これ系が今後はより一層来るんじゃないかな。
いやー、大変だね、俺は。
安住の地がないですよね。
ないよね。
うん。
いないところ、いないところに行くしかないんだよ。
そうなのかね。 だって最近あれらしいですよ、うん。中国人の人たちがメキシコを越えてアメリカに亡命みたいなの多いらしいですよ。
ああ、多いね、多いね。
うん。世界中でそんなこと起きてるらしいですからね。
いやー、大変だね、そしたら。
ねえ、だから、そこに安住の地を見つけるしかないんですかね。
ねえ、そこだってでも、いわゆる、大変なんでしょ、多分。
お。
なんか、そのコミュニティではまたさ、悪い奴がいるんだろうしさ。
あー、そうね
ー。どこに行っても危ないよ。
だからこうね、やっぱ中華街とかに行くと、パイプを加えたおばあさんみたいなのがいてさ。
うん。
うん。裏境と繋がってるみたいなのがありそうだもんね。
いや、ねえ、だからちょっと、どうなんですかね。もう、ちょっと、国を変えるしかない。国籍を変えるしかないですね。
ああ、そうね。その国の人になる。
しかない。まあね、なんかそれだってダメなのかもしれないけども。
だってさ、中国はさ、各国にミニ中国警察みたいなの作ってるらしいじゃないですか。
言うね。うん。
あれに捕まっちゃうでしょ？
そう、それはすごいことだよね。
ねえ。まあ日本にはあるのかどうか知らないけどさ、アメリカとかにはもうすでにあるらしいじゃないですか。
ねえ、ねえ。
あれ捕まうと多分送り返されるんだよね、きっと。
いやー、すごいね。
ねえ。だったらまあ、中国国内から海外に詐欺電話かける方がマシかっていうことになるんだろうね。
いやー、なんかちょっとね、なんかこう、八方塞がり感ありますね、そ
したら。ありますよね。革命しかないんじゃないですか。
革命をね、うん。で、革命の道場を集める詐欺電話がかかってくるんですよ。活動資金が必要なんだ、どうしって、
ね。ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、NHK。警察から逃走しようとした男、逮捕。
うん。
栃木県など4つの県の山あいの住宅で相次いだ強盗事件のうち、栃木県日光市で現金を奪ったなどとして逮捕されたベトナム国籍の25歳の容疑者が、留置されていた宇都宮市内の警察署で天井を壊して逃走しようとしたとして逮捕されました。
うん。
午後6時45分頃、施設を巡回していた警察官が、下半身が天井から出た状態の容疑者を見つけ、天井裏に逃げ込みましたが、およそ40分後に確保したということです。
うん。
調べに対し、逃げようとしたことは間違いないと容疑を認めているということで、警察が逃走しようとした詳しい経緯を調べているということです。
壊せんの？
壊せるんだ。天井は石膏ボードとかだったんですかね。
それは、やばいね。
やばかったね。だから、見回りの人が、その留置所かなんか知らないけど、そっち向いたら、天井から足がバタバタしてるっていう。
あ、
そういう漫画みたいな状態だったんでしょうね。
そっか。
うん。
これはでもあれだね、各地の留置所とかはもう点検しないとダメだね。
ああ、そうですよね。簡単に天井裏に逃げられないようにしないと。う
ん、いやー、まあいいね。とそこまですると思ってなかったんだろうけど。
ねえ。だからまあ、留置所なのか取り調べ室なのか知らないけど、まあ、とりあえず容疑者が入る部分は鉄板を引くなりなんなりしないと。
いや、ほんとね。
うん。もしくはネズミ捕りですよね。
ああ、そうか。
うん。天井裏にいろいろと設置しておくっていう方向に。
あとはどう？内装剥がしちゃうっていうさ。
ああ。
そしたらもう見えちゃうからね。常に見えてるからね。
そうだね。
天井に入ろうがどこに行こうが見えてますっていう。
そうだよ。だって、配管とかがあるから天井板張って見えないようにしてるわけでさ。
うん、剥き出し。
おしゃれなカフェとかでさ。
そうそうそうそう。
コンクリ剥き出しのとこあるじゃないですか。
そうしよう。
ああいう形にする。
うん、そう。
安藤忠雄かっていう場合にね。うん。まあ、居住性は落ちるけどしょうがないよねっていう。
だってかっこいいじゃないみたいな、ね。所長の一人で行こうっていうね。
ああ。そうね。もう結露とか知ったことかっていう感じに。
うん。
取り込みいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
セーヌ川、やっぱり汚い。8月1日、The Answer によると、パリ五輪は31日、女子トライアスロンが行われました。会場となるセーヌ川の水質問題が話題になっていましたが、ベルギーの選手はヤクルトを飲んだと明かしています。イギリスの新聞ザ・サンによると、24位だったヨリン・フェルマイレンさんは、水の状態に納得していなかったということです。
うん、
フェルマイレンは、私はたくさんの水を飲んだので、体調が悪いかどうかは明日わかるでしょうね。もちろん、コカ・コーラやスプライトのような味はしなかったわ、とジョークを飛ばしました。さらに、橋の下を泳いでいるとき、あまり考えるべきではないものを見たり、感じたりしたわ。セーヌ川は100年もの間汚かったから、アスリートの安全が優先だとは言えないのよ。馬鹿げてるわ、と指摘。橋から物を捨てられた形跡などがあったということです。 また今は体調を崩す選手が多く出ないことを祈っているわと願い、水質汚染の事前対策について、水はプロバイオティクスを摂取しヤクルトを飲んだ、これ以上はできないわとまさかの手段を告白水を飲まないようにしようともしたけども失敗したと振り返っているということです。さらに8月1日ザ・ダイジェスト、7月31日にパリ五輪の男女トライアスロン競技が行われました。連日の降雨で水泳会場のセーヌ川に大量の生活排水が流れ込んで水質が悪化、大腸菌をはじめとした細菌濃度が基準値を超えたため事前練習は2日続けて延期に。それでも大会組織委員会は水質は改善されたとして競技を強行しました。アメリカの新聞ニューヨークポストによると、カナダ人選手のタイラー・ミスラウチュクがレース終了後に10回も嘔吐したということです。同氏はミスラウチュクの嘔吐の原因がセーヌ川の水質によるものなのかははっきりしないと言葉を濁しているということです。さらに7月29日インドのテレビ局、2024年のパリオリンピックの最中、セーヌ川の水の汚さには再び議論が起こっている、川の水質が悪くなり選手たちは川で練習できなくなったと指摘しているということです。そして8月5日産経新聞、パリ五輪で7月31日に行われたトライアスロン女子に出場し、セーヌ川で泳いだベルギーのクレア・ミシェル選手35歳は入院し、同国の国内オリンピック委員会は4日、同国のチームが5日実施の混合リレーを棄権したと発表しました。大腸菌の感染症と見られています。同選手は残念ながら体調が悪く、競技からは撤退せざるを得ないと述べているということです。さらに、8月5日、日刊スポーツ。スイスのトライアスロンチームにも病人が出ました。先月31日に男子個人戦の後、アドリアン・ブリフォードが胃炎を発症。セーヌ川の水質との関係は不明だが、同国関係者は話すことは不可能だとコメントしているということです。
いやー。ひどいね。
ひどいんですよ。まあ一応さらにあるんですけど、
うんうん、
この後はマラソンスイミングがあるんですけど、その練習もキャンセルになったんですよね。
いや、すごいね。
でも結構ですよ。ちなみにこの、入院したっていう最初のベルギーの選手はね、どうも大腸菌ではなくてウイルスだったと。
お
ー。いうことで、退院はしたらしいです。
おー、
うん。ただまあ体調がおかしくなるような水であったことは間違いないでしょうね。
いやー、これは、でもなんか対策を取らないとダメだよね。
ねえ。
まあ、全員にヤクルト配るとかね。
あれ、毎日配んなきゃダメですよね。うん、白高部は毎日取らないといけないんですよ。
ヤクルトだけウハウハだみたいな。どうも裏にヤクルトが絡んでるんじゃないかっていうね、話が出てくるよね。この、強行してるけども。
株が上がってるけどもっていう。
そうです。
うん。
いやー、怪しい、ね。
作りすぎたヤクルト1000をいっぱい配っていくっていうね。
ちょっと弱いんだけどもと。
ああ。
うん。まあ大丈夫でしょうと。
いけるだろうみたいな。だってさ、ほら、もう一方のタヒチの方は、
うん、
もうノリノリでみんなやってますよ。
なんでそっちでやらないんだよっていう。もういや、本当に意味がわからないよね。
ねえ。選手村もさ、水上のでっかい船でさ、
うん、
クルーズ船みたいなやつで、みんな楽しげにやってましたよ、サーフィンの選手とか。
そりゃタヒチ行きたいでしょ、みんな。
行きたいよね。なんで俺たちだけこんな目に
いって。いやー、これ、ちょっとね、フランスのね、やっぱこの、あれが出てますよね。なんかこう、高圧的な態度がね。
ああ、
うん。
マイウェイですよね、やっぱり。
正しいと思ったことをやっちゃうんだよね。
う
ん、
そうだね。
迷惑です。端的に言って迷惑です。誰が言うべきだよね。
押し付けっぽいよね、やっぱね。うん、選手村の食事もだいぶ不評らしいですね。
ああ、あの野菜を中心としたね。
ね。うん、ちょっとタンパク質、動物性のやつが足りないっていう選手が続出っていう話ですよね。
いやー、これもね、良かれと思ってやってんのが、だからまた迷惑ってやつだよね。すべてにおいて迷惑だよね。
こうあるべきだっていうのが押し付けられてる感じがね。
そうね。だから今後ね、私思うんですけど、各オリンピックの運営だけは日本がやるっていうね。
ああ。
おもてなしのところは、もうこう、アウトソーシングしてくれと。
そうね。
どの都市行っても、なぜか日本が運営してるっていうのは、ありだと思うんだけどね。
そう、オリンピック下請けみたいなことをね。
そう。
うん、もう、日本国がずっとやりますっていう形で。
案外、やっぱその辺はできてない国が多いと思うよ。なんかこう、事前のこの、きめ細かな準備みたいのがさ。
そうだね。
うん。
うん、やっぱその、電車を1分も遅らせずに走らせる仕組みみたいなものと同じですよね。
そうそうそう 多分ね、向いてない国があるから、その開催するにあたって。
フランスもね。
向いてなかったと思うよ、うん、正直。で、あの、なんか、テストとかあるじゃないですか、その、あの、審査。あれには、その、なんか、どんだけ強情かみたいなやつをテストした方がいいと思う。で、こういうことになるからさ、ね、マイウェイすぎるだろうと。
そうね、うん。どれだけ独善的かっていう。
なんか、これを利用しようとしてるだろう、お前ら感が出てるじゃない
ですか。なあ、まあでも、本人たちは良かれと思ってるわけですよね。そういう風にやることで、より世界が、こう、見方が変わるんじゃないかと。
なるほどね。
目線が変わって、行動が変わるんじゃないかと。
大迷惑なやつだね、これ、ね。いや、でも、セーヌ川は関係ないでしょ、と。
ちょっと無理があったよね。
だから、言ったじゃん、うん、やっぱり、全部、川の水全部抜いちゃいましたよ。まず、挟んでだよね。
一回やってから
だよ。そうそう、だから、テレ東を一回入れるべきなんですよ、うん、最初に。
こうやって、何年も前に決まってたんだからさ。
そうなんですよ。
うん。もう、遊覧船とか一回諦めろと。
やっぱし、そこは日本が受け負った方がいろいろ。
だからほら、今のバッハさんがさ、オリンピック憲章を変えてまで次もやりたいらしいんですよ。ってことは相当な銭ゲバなわけじゃないですか。ちょっと袖の下やればさ、電通がこう入り込める隙はあると思うんだよね。
いや、なんかテレ東が独占らしいよみたいな。オリンピック。まさかの。
ああ。もう TBS も参戦ですよ。どうせサスケやるんだから。
あ、そうか。
うん。
あれ全員、だからテレビチャンピオンも差し込むべきだよね。なんかだんだん日本のバラエティ化してるんだけど。
ああ。新競技に大食いが入ってくるっていう。
なんでマラソンの、あの TBS 版があるんだろう、このマラソンみたいなね。
なんで赤坂を走るんだろう。
そうそうそう。
なんで今年はミニマラソンなんだろうっていうね。
やった方がいいと思うよ。盛り上がると思うんだよ
な。なんで今年は森脇健児が出てるんだろうっていう。
キックベースあるんですかみたいな。
オリンピックでね、スマップ再結集って形で。うん、主題歌はもちろん森口博子ですよね。新競技なんだ、このキックベースって。
世界的ブームを狙ってるんですと。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。7月29日、広島、午後2時9分頃。中年男性が買い物中の児童に対して、どっかで見たことあるなぁ。どっかで見たことあるなぁ。ねえ、おまわりさんなどと声をかけた、ということです。
おまわりさんはいないんでしょ。
これはね、どこ、買い物中だからさ、何かしらお店の中ってことで、まあ、巡回中のおまわりさんがいたとはなかなか考えにくいですよね。
何を見て、何を思い出そうとしてるんですかね。
何ですかね。そういうコントですかね。
うん、一人でボケている。
ボケている。
ああ。どっかで見たんだけどなーっていうのは、例えば、はい、なんか欲しいものがあって、で、うん、いや、このスーパーに売ってたはずなんだよなーってやつなのかな。
ああ。
何売り場だったっけなーっていう独り言が大きい。
ってことは、声をかけるべきはおまわりさんじゃなくて店員さんだね。
言い間違いなのかな。
ああ。
もしくは、おまわりさんに捕まった後の言い訳を練習しているのかもしれない、ね。
どっかで見たんですよ、と。
うん、そうそうそう。
初対面じゃないんですっていうね。
お前、ほぼ初対面だろ、それは。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月30日、長崎、午前11時30分頃。男性が自転車に乗って、生徒に、家ここら辺ですか？何部ですか？力強いですか？などと声をかけて付きまとったということです。長崎県警は、この事案は解決したと公表しているということです。
解決。
解決したんですよね。
真っ当なスカウトだったのかな。
あ、そうね。力強いから、まあ、例えば、相撲部にスカウトしようとしたみたいな。
相撲部屋の人だったのかもしれないね。
知れないですよね。
まあ、
谷町経由ってことで。うん。まあ、力強い。まあ、あとはラグビーとか。
ああ、
柔道とかさ。
まずない、それならね。
うん、ね、何かしら武道系かもしれないですよね。
まあ、正当な理由があればいいってことだね。
ああ、どうなんだろうね。まあ、最初にまず身分を明かしてとかじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。う
ん、私、こういうものですけども。
行動官から来たんですが、と。今、育成プロジェクトを考えてましてね、と。
ああ。 というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり新ラーメンを大韓航空が提供するのやめたってありましたけど。
ありましたね。
まあ、もはや、新焼きそばを作ってもらうしかないよね。日清と共同開発してたもう UFO と混ぜるっていうね。
ああ。そうね。でもなんかなかったっけ？ノグリとかなんかそういうやつ。
あったか。
チャパゲティみたいなのあるじゃないですか。
うん、あれか、
うん。あれでいいよね。
うん。で、そう。
あと、ブルダックも汁なし麺があるよ。
あ。汁なし担々麺みたいな感じでいいかもしれない。汁なしだよね、やっぱね。
ですよね。だそう、辛ラーメンは農心でしょ、
うん、
で、農心がチャパゲティカップっていうのを出してるはずですから。
ああ、じゃあそれでいいじゃん。
それでいけますよ。それか、フルル冷麺ね。うん、
どうしてもさ、あの汁を飲みたい人には、だから別提供でさ、はい、
ああ、そうですね。
あれですよね。コーヒー入れるさ、ちょっとしか出ないようなカップつけてさ、スリーブもつけてさ、スターバックスみたいな感じで汁を飲むっていう。
ちょっとハイソな感じでね。
そうそうそう。あれで辛ラーメンのスープを飲んでるぞ、あいつっていう。
ああ。
ね、いいじゃないですか。
よっぽど激辛好きなんだなっていう感じのやつをね。
おそらく中毒だよねっていうね。うん、
そうだね。ちょっと辛いもん取りすぎですよね、それはね。
まあちょっとだから、まあでもこういうものを機にさ、
はい、
いや、新しいことをやった方がサービスとしては、ね、人気が出るかもしれないし、話題にもなるかもしれないからね。
そうだよね。
なんかあるじゃないですか、韓国といえば、なんとかドッグみたいな。
あ、そうですよね。
ハットグみたいななんかあるじゃないですか。
チーズハットグ。
ああ、ああいうのでもいいかもしれない、
ね。そうね。ちょっと、ブームは逃した感はあるけど。
遅れてきたみたいな感じで。
とりあえずコチュジャンとチーズだろって感じでね。
ちょっとでもね、やけどリスクないもんでも、まあできるでしょ
う。まあね。うん。さすがにさ、これ以上、汁物はないわけじゃないですか。
うんうんうん。
ね、コムタンラーメンとかさ。
ああ。
それはもうないわけですよ。となるとやっぱりね、サンドイッチとかピザとかにも工夫を凝らしていくっていう方向で。
原則、全部ね、キムチが入ってますみたいなね。
ああ、そう。まあ、ピザにキムチはギリいけるよね。
いけんじゃん。
ね、しかもチーズも乗ってるし、伸びるしっていう。
ああ、いいじゃない。
いけるだろうっていう。
タッカルビっぽいね、みたいな。全部乗せましたってピザでいいんじゃない？
ああ、そう、ね。
チーズとチキンとさ、うん、キムチ乗せれば。
そう。タッカルビも乗せて。
そう。
全部
い
こう。
いいね。一枚でコリアンフードの全てが凝縮、みたいな。
ちょっとそれ次にブーム来そうだもんね。
あ、行っちゃったな。ここで行っちゃったら来るからね。大
丈夫ねえ。それを凍らして氷タンフルって形にすれば。
うん、うまいのかな、それ、う
ん。全部入りですよね。
そうだね。
うん。
あ、でもあれじゃない。凍らせると、実はピザが凶器になることが分かったんでやめます。首を切れるみたいな。
ああ。紀元山みたいな形で。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。